Suzuki。
はい、前回は、宗教改革後のヨーロッパの性についてお話を聞いてたんですけども、その後の話ですね。はい、
そうですね、まあ、18世紀以降のヨーロッパの話しますね、
うん、
前回の話がだいたい16世紀から17世紀にかけての話だとすると、
うん、
これが18世紀以降また変わってきます、
はい、
一番大きい違いはですね、
うん、
やっぱりフランス革命、
はいはい、来た。
あとはアメリカの独立っていう、この啓蒙思想に基づいた市民革命っていうのが起こりますよね、うん、ここでやっぱりその人権の概念というのが打ち出されるわけですよ。
あ、やっと来た、
はい、でこの人権の概念というものが打ち出されると、うん、かなりこの性に対する考え方も変わってくるわけですね、
うんうん、
で今まではその例えば男色が犯罪だったとかいうことが、うん、その性的な解放みたいなものがやっぱここで進んでいくんですよね、
うん、
宗教によって規制されるのって良くないよねっていう考え方になってくる、ここで、
うん、
でその犯罪じゃなくなるとかですね、
うん、
あの男性間の行為が、
うん、
はい、そういうことが起こってきます。
おー、いいぞいいぞ、
うん
うん、
ただまあその土地の差分はあるんですけどね、
うん、
そうなったところとなってないところっていうのがあるんだけども、
うん、
まあ、そういう風潮が出てくるということですね、
うんうん、
やっぱりそのセックスに対する考え方もより変わってきて、まあ、そりゃセックスするよねと、道理にかなった、まあ普通のことだよねっていう概念に変わってくるんですよ、
うん
うん、この市民革命による一番の大きな違いって、まあ、さっき人権って言いましたけど、
うん、
それまでの社会っていうのは階級がありますよね、
ああ
貴族と平民とか、
うん、
さらに平民の下みたいな、まあ、そういう階級がある社会から、
うん、
基本的に全ての社会階級っていうのは平等だよねという概念に変わっていったという話をフランス革命の時にもしたじゃないですか。
ありました。
ルソーもそういう話をしたという話をしましたよね、
はい、
こうなってきた時に、で信仰心もやっぱりあのその前の社会に比べると薄れてくるわけですよ、
うん、
だからかなり変わってくるんですけれども、うん、今まではですね、実はこれまでの社会っていうのは階級が上の人が下の階級の人、
うん、
まあ上の男性が下の階級の女性を性的に搾取したり虐待するっていうのが当たり前の行為として認められてた、
うん、
例えば使用人をレイプするとかいうのが、
はい、
もうなんなら権利みたいな感じで認められていた、
うん、
それもダメになってくるっていうのはこの時代です。
はあ、なんかやっとって感じですね。
そう、上流階級の男性が身分の低い人に対してその性的に好きなようにしてしまうということはやっちゃダメでしょっていうことが、その同じ国の中ではそういう風になっていく、
はい、
まあ、一方でその植民地とかに対しては全然違うんですけど、
うん、
そういう風になっていくという時代になります、
うん、訴訟とかもいろんなところで起こされるよね、
うんうん、まあ、そういう風に変わっていく中で、
うん、
あの売春がまたどうなったの、そのずっと売春定点観測してますけど、やっぱり、はい、どの本にも出てくるんですよね、この売春っていうカテゴリーが、はいはいはい、なのでちょっとここでも定点観測していってるんですけども、
うん、
宗教改革期の法律では一回めちゃくちゃ厳しくなったって話をしましたよね、
うん、
だけどそれは全く機能していなかったっていう話をしましたよね、はい、
ありました。
なのでやっぱりその後にですね、規制緩和されてい
く、うん
うん、実態に合わせて、
うん、
でこの市民革命後の社会における売春婦娼婦っていうのは、うん、結構その崇拝の対象になったり憧れたりとかするような、
また極端にそうなるんですね、
うんうん、まあ、やっぱりその素晴らしい快楽を提供してくれる人みたいな感じになるんですよね、
うん、
でやっぱりその美人で日本の遊郭とかもそうですけど教養もあってみたいな、
うん、
その娼婦の人たちが出てきて、
うん、
でその人たちがこう憧れの的みたいになっていきますし、
うん、
この非常に性的に緩和されて、例えばパリの売春宿とかでは、
うん、
ハーレムみたいな50人ぐらいのその女性がバーって並んでて、うん、その人たちが自分のその性的な特技みたいなのを示すリボンをつけてるみたいな、
う
ん、そういうのが出てきたりだとか、う
ん、
あとは覗き部屋とかムチ打ちみたいな、
うん、
いわゆる変態的な行為ですね、当時からしても、うんうんうん、みたいなその特殊な性癖を持った人たちに対してのその店が出てきたりだとか、
はあ、
はい、
ちょっとビジネスチックになってくるよね、
うん、そうそう、
あ、なんか許可されたからどんどんビジネス的にやる人が増えてきたっていう、
うん、そうです、まあ、その今まで抑圧されてた反動じゃないですけど、うん、一気にそういうのがボンって出てくるようになるわけです、
うんうん、
はい、
高級娼婦っていう存在もいて、まあ、男たちは これと目をつけた高級娼婦のなんか気を引くために恋人募集をするんですよ、
うん、
このなんか雑誌とか広告とかに載せるんですよね、うん、自分はどれだけ資産を持ってるかとか、うん、年収があるかという情報を載せて、いやこの時のパーティーで出会ったあなたちょっともし見たら連絡ちょうだいみたいな、
ほー、
う
ん、
求人、そうそうそう、愛人募集ですね、
人探しか。
あとその売春の広告とかも出せるようになるんですね。
うーん、
だから雑誌とか新聞にそういう広告が出るっていうような、まあ、そういう時代に急に変わっていくわけですね。
一気に来たっすね、
うん、まあ、これが一気に来たわけじゃないってことなんですけどね、多分ね、段階的にそのような社会に変わっていった。だからその、そもそも実態としてはもともと宗教改革が行われる前っていうのはルールが守られてないいう状態だったっていう話だったじゃないですか、
はいはいはい、
でそれを規制しようとしたんだけど結局できてないってことなんですよ、
うんうん、
できておらず市民革命が行われた結果、うん、建前上でも規制が緩和された結果実態をもう少し建前でも言えるようになった。
なるほど、
うん、そしてこういう風になってい
く。なるほど、そういうことか、
は
い、
その規制されてる間は新大陸とかに行ってやりたい放題してたわけだから、
はい、
そういう風な変遷をたどってるっていうことだと思いますね。
普通に表舞台に出てきただけなのか、
うん、だと思います。
なるほどなるほど、
はい、別にその数は多分変わってると思いますけれども、
うん、
その根絶されてたのがいきなり概念が変わってとかそういうことではないと思います。
そ う,、ね、うん、そういうことか、
はいはいはい、
あともう一つあの関係としてあるのはあの都会により人が集まるようになったんですよね、は
い
は
い、うんうん、
まあ、それまではその例えばその村とか周りの目があるじゃないですか、
はい、
誰が誰々それか誰々それの家に入ったよとかなんかデートしたよみたいなそういうことがすぐに村で広まるのでその村の監視が働いてたんですよね、村のこの規範において。でも都会化によって何が起こったかというとその地元の違う人たちがみんなパーッと都会に集まってくるんですよね、うん、だからみんな地元民じゃないので、うん、ある程度匿名性を確保することができたんですよね、
うん、
うん、だからそんなに村とかにいた時に比べてその周りの監視の目っていうのは都会ではそれほどは、
そうね、それ相当でかそう、ね、
それはでかい。だって高輪やったら車の色と車種で大体誰がどこにいたか、
うん、そんなことないでしょ8万人いるでしょ。
だってお前この間ジョイフルおったろうみたいなありますからね。
確かに確かにすぐにあるわ、
うん、まあ多いですからね、まあ、
田舎の方がでやりづらいですよね、はい、だからそうい
う確かに、
うん、多いは多いでしょうね、うん、なるほど。
で、まあ、当然同性愛に関してもその宗教改革直後のような蔑視っていうのはだいぶなくなっていって、
うん、
まあ、でもまだ違法なんですよね、
うんうん、
で違法ではあるものの、その世間としてはまあ渋々存在を認めるみたいな、なんかそういうような黙認するみたいな、
なるほど、
なんかそういうような社会に変わっていったようですね、
うんうん、
でこの同性愛は、まあ、ここに至るまでもかなりキリスト教社会で虐げられていたので、
うん、
でさっきねあの前回室岡氏が言ったみたいな感じで悪魔とかと結びつけられるわけですよ、やっぱりそういうことをすると、
うんうん、
まあ、そこからするとだいぶ変わったねってなったんですね。これで
変わったっすね、
うん
うん、
だからお金が払える人は賄賂とかで逃れられるようになったみたいです、
うんうん
うん、で一方でねやっぱその女性のレズビアンの存在っていうのは否定されてんだよね。うん、でここがそのやっぱギリシアとかローマっていうのは女性には性欲があるという概念でいましたよね、
はい、
でこの時代のヨーロッパは品性のある女性には性的興味はないっていうふうに思われてる。
なるほど、
はい、
うん、
ここもだからやっぱり人権の概念があるようでないんだよね、うん、同じ人間だとみなしてないわけです、
うん、
はい、だからそのイギリスの判事たちとかが考えてたのは例で書いてあったんですけど、うんうん、東洋やヒンドゥー教徒の女性たちならまだしも文明世界の女性同士が性行為に及ぶなんてあるわけがないと思ってたと、うん、
はあ、
だからその、まあ、これアジアをバカにしてる状態ですよね。
バカにしますよね、
はい、
うん、
アジアの人たちら文明化されてないからそうかもしれないけどって言ってたみたいな、そういう概念があったってことですよね、うんうん、
はいはい、
なんか女性たちがもしその女性同士でそういう行為をするんだったらもう彼女らのこうプライベートなネットワーク人間関係の中でその相手をなんか見つけていたっていう、
うんうんうん、
記述もありますね、
うんうん、なんで女性同士で同じベッドにいても何か起こるっていうことはまあありえないって思われてる、うん、でも男性同士が同じベッドにいると何か起こったんじゃないかって思ってるみたいな、なんかそういう感覚なんですよね。
あ、もう、うん、基本想像もしてないですね。
想像もしてない、なんか想像もできない、ありえるわけがないと思ってるわけです、
はいはいはい、
女同士でだってどうやってセックスするんだって思ってるわけです。
なるほど、
この人たちは、
うん、
はい、まあそういうような時代ですねここがね、
うん、
うんうん、あとまあこの時代そのムチ打ち好きな人がなんか多かったらしいです
。へー、 SM、
うん、なんかね、まあルソーもそうだよね、ムチ打たれるの好きだって言ってたじゃないですか、
はいはい、
でああいうの告白できるようになったってことだよね、だからああやって、
そっかそっか、
自分で告白してたじゃん、うん、彼は。 で、鞭打ちっていうのはやっぱりその処罰としてもそのセックスのプレーとしても一般的だったそうです、
うん、
なんかこういうのを罰するっていうのもなんかしなくなっていったみたいですね。なんか難しいですよねここら辺ね。
なるほど、
うん、あとねその17世紀ぐらいになるとその魔女狩りっていうのが衰退していくんですね、
うん、
その魔女狩りをされてる最中っていうのは獣官っていうのは、ちょっと獣官の話またしますけど、
はい、
獣官っていうのはその悪魔的行為と結びつけられて
る。へー、なんか Google で検索していただいたらいいかと思うんですけど、うん、悪魔ってあのヤギの格好をしてたりとか、あのライオンの格好をしてたりとかして動物の格好をしてることが多いのね。
確かに。
だから獣官する人っていうのはその悪魔とセックスしてるとみなされてたんですよね。
なるほど、
うんうん、けれどもねやっぱこの獣官に対して人間すごい関心あるみたいで、
うん、
この都市に住むようになったっていう話をしたじゃないですか、
うん、
都市に住んでる人なんてなかなかその獣官する機会がないですよね。その農村部だったらまた目の前に動物いますから状況違うんですけど、動物がいない人たちに関してもポルノ作品で獣官の描写がいっぱいあることからこの人たちも興味があったんだねということが分かるらしいです。
へー、売れてたんですね、うん、そういう作品が、
うん、
なるほど。
まあ、ただですねやっぱりその評判は地に落ちるらしい。これその獣官とかが好きだとかやってるみたいなことが分かった場合は。
なるほど、
うん、
うんうんうん、
いやなんか感慨深いじゃないですけど、
うん、
人間って正しさを愛するとは限らないんですね。なんか間違いに欲情するっていうこともあるんだなって、なんか本当獣官の話とか聞いて
僕もびっくりしたけど、
すぐすぐ思いますよ。
こんな歴史を通じてずっと獣官に興味あるのみたいな。
そうっすよね。
古代だけとかだったらまだ分かるよ、ずっと獣官に興味あるじゃんみたいな。
そうっすよね。
どんだけだよみたいな。
これはもう認めないといけないことだよね。
ね、そういうことっすね。なんかもうこれ痛感してそうっすよね、一気痛感して、
うん、
間違いに欲情することあるんですね。
ま
あ、
全員じゃないと思いますよ。
もちろん
やっぱりそのごく一部の人がいて、その人たち向けのポルノとして出てたんだと思うんですけど、なくなることがなかったということですよね。
なんかこれは一人の人間の中にもあるような気がするな。なんか
そうでしょうね。
はい、
そうですね。
はい、
であとはそのポルノグラフィー、まあ、ポルノがさらに発達してくる。例えば18世紀末フランスの、 そのエロ本の産業っていうのがあったと。
ほう。
で、まあ、もうこれは本当にあらゆる媒体であらゆる思考に応えるものであったと。
はいはい。
で、まあ、政府もやっぱりその規律として取り締まろうとするんだけれども、うん、取り締まれない、
はい、
そのポルノ作家の多くはですね、その王族とか貴族の性的スキャンダルを書かないよっていう約束と引き換えに大金をもらうみたいな、もう人質みたいになってますよね。
なるほど。
なんかそれぐらいなんていうか横行してたそうですね。
うん、
まあ、フランスの王族って書いてあるからフランス革命以前の話ですよねこれね。はい。でこの時代は まさにそれ王族の性的スキャンダルみたいなものを書く人がいたので、この時代ってめちゃくちゃそのポルノが政治的な力を持ったらしい。
なるほど。
うん、まあ、今のなんていうかあれと一緒だと思う。大衆誌であの芸能人の不倫みたいなのを暴いて失脚さすみたいな、あんな感じですよね。
メディアが政治を動かす力を持ってたんですね。
そう、
なるほど、うん、そういった構造も出てくるよね、メディアが出てくると、
は
あ
は
あ、うん、っていうような、まあ、ポルノグラフィーがさらに発達するという現象も起こってきます。
はいはい。
でマスターベーションに関してですね、
はい、
なんか新しい変化があるよね。
え、
うん、そうだよね。
ちょっと笑っちゃダメなんだけど、その18世紀っていうのは、まあ、その啓蒙思想が出てきてますから、科学的な思考というのが育った時代なんですよ。
ほうほうほう。
医学界が力を発言力を持つようになるんですよね。
でこれ本当に興味深いんですけどね、
うん、
あの今まで宗教が宗教的道徳の中でマスターベーションを否定してたじゃないですか、
はいはい、
これが科学が入れ替わるんですよ、ここに。
あ、
う
ん、
そう、
科学的に否定されるようになるんですよ、マスターベーションが。
あ、でも否定はするんですね。
します。あの科学的にそのマスターベーションは緩慢な自殺っていうふうに言われる
ような
。病気になるんだと、
マ
スターベーションをすると病気になる、
うん、
でマスターベーションは病気になって精神病も引き起こすし、
うん、
死に至る危険性があるんだということが科学的理論としてここか18世紀から150年間信奉し続けられる。まあ一方でこの時期ポルノ文学の売り上げはうなぎ登りなんですよ。めっちゃみんなマスターベーションしたんですよ。
なんじゃそりゃ。
僕が一番面白かったのはね、あのね、 マスターベーションしてはいけないっていう本がベストセラーなの。
そのスイス人のね医者によって
出す科学的な本が、うん、みんなそれでオナニーしてたらしい。
え？あの書いてるから、それに対する
書いてるから勃起してそれで。人間ってそういうとこあるなって。うん、
間違いなんですね。間違いをやっちゃう、うん。
禁止されてることをやることにエクスタシーを感じるという構図がやっぱりあるわけですよね。
うん、そうだね。好奇心もそこでねそそられるだろうしね。
そうそうそう、そう、うん、でこれはねその科学的に言われてるから、うん、そのみんな信じてるんだけど、うん、面白いことに本とかにね科学の本に絵が描いてあるんですよ。うん、すごくなんかこう爽やかな青年がオナニーをすることによってどんどんどんどんなんか
衰弱してい
く、病人になって衰弱して最後ミイラみたいになるみたいなこう連続絵がね描かれてたら、これで恐らかすわけですよね。
あ、
恐らかすってなんかそういえば出雲弁らしいんで、あの恐れさせるわけです
よ。
まあ、こういうことが起こりますね。
うんうん、そうだよね。やっぱりその脅される本人たちにとっては、あの今までそのオナニーダメっていうのはあくまでその宗教的な視点から規制されてたじゃないですか、うん、なんか神の罰とか、
うん、
でもそれって正直ちょっと現実離れしてるんですよね、
うんう
ん、でも医学って実際にお前ら病気になるぞっていう結構切実な脅しになってるんですよね。
それは怖いわ。
そうそうそう、それでもまたその宗教的な規制と医学によるその脅し規制っていうのはまたちょっと受け止める側からしてやっぱちょっとこの重みが違ってたというふうに言われてますね。
なるほど、
う
ん、まあ、でもやっぱりみんな我慢できなかったんだよね。そのポルノ本はどんどん売れてるっていうことですよね。でこの科学的にマスターベーションが否定されるっていうことはなぜそういうことが起こるのかっていう話なんですけれども、
うん、
当時医者になってる人たちっていうのはやっぱその世界の中で倫理的な人がなってるんですよ、
うんうん、
でこの倫理的な人っていうのはそのキリスト教的な価値観を持ってるんだよね。
あ、なるほど。
でそのキリスト教的な価値観の中ではマスターベーションダメなわけじゃないですか。
なるほど。
でダメなんだけれどもこれは宗教的にはやっぱりもう科学の時代に移っていったから否定されてるわけ。その根拠としては否定されてるんだけど倫理としては残ってるわけ。
あ、
で倫理として残ってる人たちがその自分たちが身につけた新しい知識でそれを否定しようとしてどんどんいろんな新説を編み出していくという構図がこの中にあるわけです
。はあ、面白い、
うん、
もうだから感覚的に好き嫌い的に結論決まっててその証拠を見つけようとしちゃったって感じなんですかね、
う
ん、
そうですね。だから科学もやっぱりねこの時代の科学っていうのはだいぶ眉唾なものが多くて、
はあ、
そういうのことを行われているし、実は現代でも変わらないのではないかというふうに考えることも僕はできるなと思ってます、う
ん、ね、科学
ね、いや、もちろん、ね、
大事ですよ。
大事ですよ。僕も科学信じてますけど、うん、
はい、
ね、エセ科学もあるじゃん、水素水みたいな、
科学そのものよりも、うん、その科学というのが社会に出てった時な社会的現実として科学のハリボテを持ってるみたいな言説っていうのはやっぱ現代でもいっぱいある。
そうですね、権威として使うみたいな時もあるんですね。
そ
う
そ
う
そ
う、
科学なら OK ってなるから、うん、その科学という衣を着た科学でも何でもねえのが出てくるってことですよね、うん、
ですね。
それって本当水素水とかそうじゃん。
わかんないですけどね。
いや、わかんない、俺も詳しく知んないけど多分そう。だからそういうのが現代でもあるけどこの時代それが始まり始めた。
なるほど。
結局だから人間って根拠もなく信じてるんですよ、何でもかんでも、
うん、
その時に社会的にこれを信じればいいよって言われたやつを信じてるってことです。
うん、
それが根拠が宗教だったりだとか科学だったりするっていう、それが変わってるだけだよってことで、
うんうん、
ただそれだけのことなんでしょうね。
なるほどな、
うん、
その科学みたいなものが出てくる時に例えばこの、うん、マスターベーションやめられない子供っていうのを精神病院に入れたりしてるんですよね。そしたらつまり精神病とは何か、うん、異常とは何かっていうのを科学の名のもとに社会的な規範っていうのが決め出してるんですよね、
う
ん、
そう、ここで病気になるようになるんですよ、うん、性的な規範から外れた人間が今までは悪魔と結びついてたんだけれども今度は病気になるんです。
そう、つまり治さないといけない対象になるんですよね。
だから精神病院に入れられるようになるんだよ、こっからは。
病気ってね、うん、定義されていくっていう、
そういうことです。今もほら何でもかんでも病気にするじゃん。
はあ、は
あ、あれはだから現代の社会的規定と根拠の付け方のスタイルがそうであるということですよね、
うん、そうだね、それで全然変わるもんね。
そう
ね、この辺でやってること、古代ローマやギリシャではね普通のことが多いから、
普通のことが多い、
うん、
それが病気として科学的に病気だとみなされるようになる。
そうです。
うーん、
だからね、古代ギリシャとかローマ人全員病人だって話になるんですよね、この論理にいくと、
うん、はいはいはい。
ちょっと似たような考えで、そのちょっと話戻りますけど、売春婦、娼婦いたじゃないですか、で娼婦をそのまあさっきお話に出たと思うんですけど、まあ、ちょっとやっぱ規制していけ、彼女らを更生させていこうっていう、まあ、流れも実際出てきたんですよね、
うん、
その時のまあロジックとしては、あのやっぱり信仰心がないと、
はい、
ちょっともうキリスト教ちゃんと信じてないと、怠け癖があるという、うん、精神的なものが原因だというふうに考えられて、一生懸命その娼婦たちに例えばそのお祈りをしなさいとか賛美歌を歌いなさいっていうふうに言ってるんですよね、
うんうん、
それでも娼婦の人って現実的にそんなに減ってないんですよ。
なるほど、
うん、だから何でかっていうと、今だから現代のこう視点だからそう分かるほどなんですけど、実際その売春婦になる人って性格つくなんですよ。ただ単にお金がないんですよね、
うんうん、
ただそのお金がないから売春婦になるってい う, こうロジックがなかったので、
うん、
全部その精神的なものとしてこう帰結されてしまうというロジックもあったんですよね。だから全然更生施設とかいろいろできたんだけれども、うん、もう社会課題の根本的な解決に全然寄与してないみたいな、うん、
まあ、構造的な問題としては扱われなかったってこと
ね。なるほど、
個人の精神的な問題として扱ったってこと
ですね。ああ、なるほどなるほど、
社会構造の問題ではなくて、
そうだよね、
まあ、18世紀こういうふうに市民革命によって思いっきり変わっていくっていうことですね。
うん、
変わっていって科学という概念が宗教に入れ替わっていくよということがまあ起こっていきます。
なるほど。
でこのあと19世紀に入るとですね、
うん、
またさらにここから変わっていくので、まあ、ちょっとそこについて話をしますし、
うん、
ずっとヨーロッパの話しかしてないですよね。
はい、確かに、
はい、この19世紀のヨーロッパの話までして、
うん、
やっ と,、アジアの話をしたいと思います。
あ、確かに、
アジア全然違いますから、はい、だけどあの19世紀までのヨーロッパの話をしない と,、
うん、
ちょっとアジアの話をしても、
うん、
なんかこう対比する対象がないんで、
うんうん、
分かんないかなと思って、一旦ヨーロッパの話をほぼ現代までバーってした後にアジアの話をするみたいな感じで、
全然違いそうやな、
やっていきたいなと思ってます。
なるほど。だってまあずっとね、はい、キリスト教的なところが起点になってます
から、ね、そうですそうです。キリスト教的なところ ではないので、アジアは、うん、もうまた全然違いますね。
いや、楽しみですね。まあまあでも次までがまあ一応ヨーロッパってことですね、
はい、次回は19世紀ヨーロッパですね、
はい、なるほど、はい、感じですかね、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。